じゃあ今から始めたいと思います、はい、じゃあよろしくお願いします、
うん、よろしくお願いします、
私はと言います。
あ、はい、
あのお名前は、
はい、と申します。
さん、うん、さんでいいですか、
うん、
あ、はい、あのさんは国はどちらですか。
アメリカです。
あ、アメリカですか。アメリカのどちら。
ミネソータ州。
ミネソータ州、
うん、そうです。
そうですか。ミネソータ州から、うん、あの日本に来た時は どうやって来たんですか。
まあ、もちろん飛行機で、
はい、
でも、はい、ミネソータのセントポールから、はい、カリフォルニア州のサンフランシスコで乗り換えて、そしてサンフランシスコから名古屋まで直接に、飛行機で行きました。
ああ、そうですか。何時間ぐらいかかるんですか。
何時間ですね、いや実は私はなんか旅をするとき、一番いい方法は眠るですので、私は ほとんど飛行機の中で寝てたので、何時間かかったか私もちょっと分かりましたね。
そうですか。寝られるんですか。
うん、まあなるべく。
ああ、そうですか、うん、あ、じゃあよく寝て、ね、うん、日本に来たんですね、
うん
うん、はい、あの日本に来たのはいつですか。
9月からです。
9月、
うん、
今年ですか。
今年のですね。
あ、そうですか。あの、じゃあその時はとても暑かったですか。
うん、そうですね、
うん、まあ、今はね寒いですけどね。
そうですね。
ミネソタ州は、うん、あのどうです、今は寒い。
もっと寒いです。
あ、もっと寒いですか。
今は多分マイナス17度ぐらいです。そしてミネソタではマイナス40度も経験したこともありますので、まあまあ、名古屋と比べると名古屋は全然寒くないと思います。
すごいですね。マイナス40度っていうとどんな感じですか。
いや、まあ寒い感じかな。いや、なんか実はなんか皮膚は直接になんか何かグラブとかと着ないと本当に体に危ないです。
え、じゃあその時はもう外に出ました。出られますか。
出られますが、まあもちろん帽子も厚いコートも、うん、なんかいろいろな服を着た後で、うん、なんとなく外で出られますが、
うん、
まあ、普通はね、うん、出たくもないね。
そうですね、うん、雪は降るんですか。
うん、そうです。まあ私は小さい時、2メートルくらい雪もありますが、最近はなんか地球の温度が変わっていますので、いや実はなんか2年間前かな、まあ、とにかく、まあ、12月になってももう雪も降っていませんでした。なんか寒くなっても雪が全然ない、なんかとっても変と思いましたね。
ですか。まあ、じゃあ、 あの雪が、まあ、その全然なかった時、
うん、
生活はでも便利ではないんですか。
うん、でもやっぱりクリスマスに近づくと、やっぱりホワイトクリスマスの方がいい。まあ、今いつまでいつもクリスマスの時雪が降ると、だから雪が降らないとやっぱりクリスマスの感じがしますね。
ああ、そうですか。あ、ちょうどね今の時期、まあ、クリスマスの時期ですけどね、
うん、でも雪が降っていないので、やっぱり私にとってまるでクリスマスの感じがしますよね。
ああ、そうですね、うん、あの日本のクリスマスとミネソタのクリスマスって違いますか。
うん、うん、違いますね、うん、まあ、何かというと、うん、やっぱり私はクリスチャンですので、うん、クリスマスというのは、うん、教会に関するの日と思っていますが、うん、日本人の方はクリスマスというとカップルの日ではないかと、
うん、
まあ、そのように聞きましたので、うん、なんかクリスマスは、まあ、まあ、もちろんカップルとか彼女がいればもちろん一緒にいたいんですが、それはメインの目的ではないと思います、アメリカでは。まあ、もちろんアメリカだってもクリスチャンじゃない人もクリスマスを祝うことがありますが、やっぱり私はクリスチャンとしてそれは一番大きいストーリーではないかと思いますね。
じゃあ特別な意味があるんですか。
まあ、クリスマスというのは、うん、いや、イエス様が産んだ 日を記念する、まあ、実は聖書によるとイエス様が産んだ日は多分冬ではなく、なんか春の方と思っていますが、まあ、どうやってなんか12月の25日になったか私にもよく分かりませんが、それはまあメインのポイントと思います。アメリカ人のクリスチャンとしてね。
ああ、そうですか。じゃあクリスマスの日は、あの、まあ、アメリカにいるときはどのように過ごしますか。そのクリスマスの過ごし方をちょっと、まあ、教えてくれませんか。
まあ、私の家族は普通のアメリカ人とちょっと違います、なんか普通のアメリカ人だったらクリスマスというと1日のことだけですが、私の家族は12日間なんかクリスマスが過ごします。普通のアメリカ人は1日だけで、クリスマスの朝に起きて、バーンと全てのプレゼントを開けますが、私の家族の方は1日1個ずつ、なんかなぜかというと、まあ、その1日に全部開けちゃうと、なんか子供はあクリスマスはプレゼントのためだと思って、もてしまう可能性が高いので、私の家族は1日1個だけ開けますね。ですので、なんかどうやって過ごすかというと、やっぱりクリスマスイブの、クリスマスの前の日は教会に行って、クリスマスソングを歌って、そして前の日はその朝みんなで、なんか朝ごはん一緒に食べて、その後プレゼント1個開けて、その後教会に行きますね。
で教会に行った後は、
まあ私たちはなんか1個のプレゼントしか開かないので、その後は普通の日のように過ごしますね。
じゃあ、全部で12個なんですか。
そう
毎日毎日プレゼント開ける時の気持ちはどうでしたか。
やっぱり子供の時はなんかプレゼント何が入ってるか分かりませんね。ですのでなんかこれはいいプレゼントなのか悪いプレゼントなのか、だってなんか大好きなおもちゃのプレゼントもあるし、そしてなんか服とか子供の時つまらないと思っていましたプレゼントもあるから、だからなんか1個しか開かないと、その1個ちゃんと選ばないと、その1日はなんか無駄になったと、まあ、子供としてそう思いました。
あ、ね、今までで一番印象の残ったプレゼントって何ですか。
一番いいプレゼントは、
今でもよく覚えているプレゼントって何ですか。
何ですかね、そうですか。まあ、子供の時はあんまり覚えていませんが、高校生の時と高校 2年生の時は、私は日本に1年間留学しましたので、その1年間の中では、クリスマスはもちろん日本の方にいましたので、その時は、まあ、クリスマスになるとやっぱりアメリカの家族はちょっと恋しくなりますね。だから、そのクリスマスは、お母さんからなんかプレゼントを送ってくれたので、そのプレゼントは、日本語で何ていうちょっと分かりませんけど、アメリカしか見たことのない、食べ物が送ってくれた、なんかポテトチップみたいなものですけど、味はやっぱり違います。
どんな味ですか。
どんな味と言われても、やっぱり私の日本語の単語はちょっと足りませんね。ね、どうやって作られたかというと、まあ、今は別ですけど、昔はなんかピザを作るためにその残った生地があります、その残った生地をなんか小さいの部分にしてそのまま焼いて、そこからなんかスナックを作ったことです。だからピザの生地の味もしますが、いろいろなことはな、
何か他にもこう入れるんですか。
そう、そのピザから作られた生地もあるし、そしてプレッツェルとかたまに入っていて、そしてたまにナッツとか それは一緒に混ぜて、なんかスナックミックスみたいなものですね。
そうですか。はい、あ、じゃあそれが、ね、今までで一番印象に残った
そうね。
わかりました。あのところで、あの時間のあるときはどんなことをしていますか。
アメリカで、
あ、日本で、日本で、
日本で、
はい、今、
いや時間があるときと言われても、やっぱりなんかここで留学するときはそのような暇がないんですね。なぜかというと、もちろん、勉強する時間もありますが、私は今、に、ホストファミリーと住んでいますので、片道で1時間半もかかりますので、それは、まあ、1日3時間は電車とか、バスとか、地下鉄の中で過ごすので、それ以外は、まあ、学校と勉強と、その後は、あまり時間がないんで、まあ、私は剣道部に入っていましたので、帰るのは、に着くのはなんか普通に9時くらいかな。その後、晩ご飯を食べて勉強して、その後はもう寝ないと、ダメになりますね。
あ、そうですか。で、電車の中では何をしてるんですか。
普通に漫画を読んだり、ゲームをやったり、そして朝の方ならなんかその日テストがあればもちろん勉強したりしますね。
あ、漫画は何か好きな漫画ありますか。
まあ、最近はね、私はあんまりなんか漫画のことは今月の前にあまり読んでいませんでしたが、なんかやっぱりアメリカに帰るとなんか私はとても田舎の方に住んでいますので、なんか日本語で話せる相手、日本語と話せる相手があまりいませんので、なんかアメリカに帰っちゃうとどうやって日本語の能力を伸びるかと考えると、やっぱり漫画を読めばなんかいつもフルアルが書いて ありますので、ちょっともっと読みやすいと思います。だから最近なんかアメリカに帰るための日本語 の勉強のために漫画を買って読んだりするんですが、なんかあるシリーズが好きかというと、やっぱり私はあまりなんかたくさん本を読んでいないので、分かりませんが、今は、マジックカイトという漫画を読んでいます。とても面白いと思います。
どんなストーリーですか。
マジックカイトという人は、まあ、その人はマジックがとてもマジシャンの人なんですけど、そのマジシャンっていう人はなんかいつも宝石とかは盗んだりするんですが、普通の道路と違っていつもなんかちゃんと盗む前に予約する。なんかこの日この時間に私はこの宝石を盗みますよとちゃんと警察に伝えて、そして警察はいつも待っていて、でもやっぱりマジシャンだからマジックを使っていつも逃げられますが、そのなんか盗んだものの後でいつもちゃんと返すので、だからちょっと怖って泥棒ですね。
返すんですか。
そうそうそう。
どうして返すんですか。
いや、なんかなぜあの人が物を盗むかというと、やっぱりなんかお金のためでもなくて楽しむためでもないが、お父さんは8年前に同じことをやっていて、そしてそのようなものをするなしながら殺されたですので、なんか誰がお父さんを殺したのを見つけるために同じようなものをして、そしてなんか主人公は同じものをやればやっぱりお父さんを殺した人を見つけることができると思っている。
わかりました、じゃあそうですね、まあ、そういうことをする、その泥棒にがもしいたらどう思いますか。
やっぱりそのような泥棒がいたら、まあ、現在では警察がいろいろ な、なんかテクノロジーがありますので、多分不可能と思いますが、やっぱり一 回2回できても3回ぐらい、まあ、もう無理と思います。
あ
でも漫画だから現実に基づいてなくても面白いです。
あなるほどね。あのところでさっき剣道を、
うん、
あの剣道をどのくらいしてるんですか。
剣道を何ですか。
剣道を始めてから、
うん、
あのもうどのくらい、いつ剣道を始めたんですか。
前に話したんですけど、高校生の時1年間まあ、東京の方に留学しました。その後日本の高校で剣道部に入りました。でもその1年間の後でアメリカに帰ると、うん、まあ、前に言った通りに田舎の方に住んでいますので剣道場があまりないんですね、
うんうんうん、
ですので、まあ、日本、アメリカに帰った後で、やっぱり剣道の練習ができませんでした。だから今回は9月からまた、いや、またゼロから始めたような気がしましたね。なんか全て忘れてしまったが、でもやっぱり頭で忘れてもやっぱり体の方が覚えてくれるから、だからまあもう忘れてもなんかもう一回習うのはもっと早かったと思いますね。
そうですか。どうして剣道をその高校生の時に始めようと思ったんですか。
やっぱり剣道部に入ろうと思うのは、まあ、剣道部だっても何だっても何でもいいと思いました。なんか部活に入ると友達ができると思いました。だから別に剣道が好きというわけではないし、実は何でも良かったと思います、思いましたが、実は今はやっぱり剣道の部は良かったと思います。まあ、とても好きになりましたね。
何がいいですか剣道は。
何がいいかというと、やっぱり他のなんか柔道とか、なんか空手とか、やっぱり相手と戦いますが、剣道の方はなんか相手と戦うというより自分の心と戦う、なんか剣で戦うというより木で戦うのような気がします。なぜかというと、なんか他の相手を打とうとするとき、なんか自分の心の中では迷いがあれば、なんか絶対打てない相手がよかったら、そして相手から、かかってくると、なんか自分の心の中でね、なんか一瞬だけで、なんか怖さがあれば、なんか絶対自分の守れないですので、やっぱり相手を戦うというより自分の心と戦っていると思います。
ああなるほどね、ということはその体だけではなく、心の練習にもなる。
そう、そういうことです。まあ、もちろん体が疲れるとやっぱりうまくできませんが、基本的には体の方より心の方が大切ではないかと思います。
じゃあ何かこう剣道を始めて自分の気持ちが変わった面ってありますか。
まあ、やっぱり最初に始まるとやっぱり体の方が大切と思いました、まあ、なぜかというと、なんか動くよ何度も何度もやってもなんか正しくできませんでしたが、なんかなんとなくその基本の動きを習った後で、その後は動くだけではないねと思いました。
まあ、もちろんその気持ちの問題っていうのは剣道だけじゃなくていろいろなスポーツでも、その気持ちの問題がスポーツに現れてくると思いますけれども、そうですね、例えば、オリンピックのような大きな大会で、まあ、金メダルとか銀メダルとか、ああいういい成績を残すためにどのような気持ちを持つことが大切だと思いますか。
どうでしょうね。もう剣道はやっぱりオリンピックのスポーツの一つではないと思います。
じゃあそれとはちょっとやっぱり違います、
うん、そうね、でも、そうね、いや前に言った通りに、なんか相手と戦うというより、まあ、私にとって心と戦うですので、なんかメルロはなんかどうでもいいと思いますね。まあ、もちろんメダルのためにすごく頑張っている人もいますが、そのような人は 私の立場からあまり理解できません。
そうですか。 じゃあ、あまりオリンピックには興味ないですか？
まあ、スポーツが興味がなくても、オリンピックはとても国際的なの大会ですので、なんか国際的な大会から見ると、興味がありますが、でも例えばアメリカでも同じのスポーツ、オリンピックじゃなくてもオリンピックのスポーツの大会があります。それはあまり興味がありませんね。国際的ではないですのでね。
そうですか。じゃあ、まあ、スポーツ選手の中には、まあ、スポーツでいい成績を残すために、まあ、薬を使ってこう強くなろうとする人がいますけど、そういうスポーツ選手についてはどう思いますか？
やっぱり悪い、まあ、ルール違反でしょうね。そしてなんかそのいい成績を残すためにルールを破る人はやっぱり、そのあるスポーツのルールを守らないと、やっぱりそのスポーツをやっていないと言えるでしょう。なんかそのスポーツのルール破ったら、もうそのスポーツをやってない、別のことをやってると言いますね。例えばアメリカでは、アメリカの薬のメジャーで薬を使ってしまって、とてもいい成績を残ったけど、なんかその人の前の人はそのような薬を使わなかったので、もう比べるものにはならないと思いますね。もうその成績を残したけど、やっぱりみんながそれは、まあ、数字が高くてもいい成績にならないと思われているではないかと思います。
まあ、確かに、ね、アメリカのそういうスポーツの選手で多いですね。じゃあどう、そういうスポーツ選手はどうしたらいいと思いますか？
まあ、ちょっと厳しいかもしれませんが、そのような人は、まあ、薬を使ってしまったら、まあ、いい成績があってもそのいい成績を残らないようにする方がいいではないかと。だからなんか本の中から消した方がいいかもしれません。まあ、そうするとなんかいい成績を残りたい人はもう薬は絶対使わないでしょう。だって薬を使ってしまっていい成績をできても残らないのでしたら、残らなかったら、もう薬を使わないではないかと思いますね。
なるほどね。まあ、剣道のようにこう自分の心と、向かい合うスポーツと、それから、まあね、そういう、まあ、オリンピックのようにちょっと国際的にいい成績を残すためにするスポーツと、まあ、いろいろスポーツはありますね。はい、ありがとうございました。じゃあ、それではですね、今からロールプレイをしたいと思います。ですね、じゃあ、はい、ちょっとこれを声を出して読んでくれませんか？
あなたの隣に座っている課長は、ヘビスモーカーで、あなたはとても困っています。部長にタバコについて、対策を立てるように頼みなさい。対策はどういう意味ですか？
対策はこう何かしてほしい。で、ここにある課長は、ま、隣に座っています。で、課長より上の人ですね、まあ、部長は。で、課長がタバコを吸って困るので、その上の部長にこうタバコについてこうちょっと何かしてほしいと頼んでください。じゃあ私がその課長、
そのヘビースモークの課長、
ごめんなさい、部長です、部長です、はい、私が部長です。じゃあ私に、
それはちょっと話がありますが、やっぱりまるまる課長のことなんですけれども、まるまる課長はやっぱり、とてもヘビースモーカーですので、
いや、
実は私はちょっと、タバコはちょっと苦手なんですけど、なんかしてくださいませんでしょうか？ ます、
でも課長はね、まあ、確かにタバコは吸ってるけど、でもどんなことが嫌で、
でも、私はやっぱりタバコは苦手ですので、他の隣の人がタバコを吸うと私はちょっと息苦しくなりますね。そして、私は少しだけタバコの煙を吸ってしまうとやっぱり咳が出ますね。
まあ、じゃあどんなことをしたらいいと思う？
まあね、まあ、もちろん、まるまる課長はタバコがよく吸いますので、なんかやめさせるのはちょっと無理かもしれませんが、例えば、タバコを吸うとき外で吸っていただいたら幸いです、
課長だけなの？
いや、多分みんながタバコを吸う人が外で吸っていただくといいではないかと思っておりますが、
でもタバコを吸う人からこう文句が出るんじゃない？そうしたら、
まあそうかもしれませんが、やっぱりタバコを吸う人が隣にいるとやっぱり体に悪いでしょうね。タバコを吸う人だけではなくて、タバコを吸っていない周りの人にも体に悪いでしょうね。
そうか、分かった。じゃあ、まあ、課長だけじゃなくて他のタバコを吸う人も外で吸えないか、ちょっと対策を考えてみます。
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあ、この今の話の内容を、友達に話してください、会社で今日こんなことがあったということを友達に話してください。だから友達なので、まあ、友達の言葉で、じゃあ私が友達になります。どうだった？なんか課長のタバコで困ってたでしょ？
そうね、やっぱりなんか、まあ、部長と話して、まあ、もちろ なんか課長だけではなくみんながタバコを吸う人が、まあ、できれば吸わないでほしいけど、やっぱりそれはちょっと無理だから、ですので、なんか部長になんかみんながタバコを吸うとき外でなんか吸ったらどうだと聞いて、まあ、できるかどうかは別ですけど、やっぱりなんかそうになるといいと思うね。
どうなると？
なんかタバコを吸う人はいつも外で吸って、だから私の方はなんかそのタバコの煙は吸わないで済むでしょうね。
そうだね、そうなるといいね。
いや、でもやっぱり課長っていうのはタバコが大好きですので、どうなのか、まあ、まだ分かんないね。
でもね、困るね。はい、どうもありがとうございました。タバコは吸いますか？
吸います。葉巻が大好きです。そして日本では葉巻が売ってる店がなかなか見つかりませんでした。
葉巻が好きですか？
そうですね。
まあ、体にはあまり良くないというのは、
まあ、それもそうですけど、まあ、普通のタバコと違ってなんか毎日吸っているというわけではなくて、なんか1ヶ月に1本2本ぐらい吸うので、そんなに悪くないと思うね。
そうですか。じゃあ今日はこのインタビュー終わったら葉巻を吸いたいですか？
やっぱり他のやらないといけないことが
あるんですね。そうですか。
そうね、リラックスできる時なら別ですが、まあ、これから試験ばかりですので勉強しておかないとね。
そうですか。じゃあ、忙しい時にわざわざ来てくださって、どうもありがとうございました。テスト頑張ってください。
頑張ります。
ありがとうございました。